聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書6章12節から26節、新約聖書の新改訳217をお持ちの方は120ページにあります。ルカの福音書6章12節から26節。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになった。すなわちペテロという名を与えられたシモンと、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、熱心党員と呼ばれていたシモン、ヤコブの子ユダ、イスカリオテのユダで、このユダが裏切る者となった。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子たちの群れや、ユダヤ全土、エルサレム、ツドやシロンの海岸地方から来たおびただしい数の人々がそこにいた。彼らはイエスの教えを聞くため、また病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て、すべての人を癒していたからである。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今、飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今、泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し、罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし、富んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今、満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今、笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。本日はこの箇所から、貧しい人たちは幸いですと対して小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。では窓をお閉めください。ありがとうございます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは御言葉を主体求めてここに座り、またオンラインを通してそれぞれのところに座って待ち望んでおります。主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、あなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日も続いてルカの福音書を見てまいります。でここで以前からずっと登場しておりますパリサイ人と呼ばれる人たちのことについてちょっとだけ説明をいたします。 で、このパリサイ人あるいはパリサイ派というこの宗教グループであるんですが、どうしてこのような人たちが、登場したのかということです。でそれには、彼らなりの事情がありました。イスラエルの歴史を振り返りますと、ある時イスラエルは北と南に分裂をしてしまい、そしてやがて外国、力ある外国のから攻められて、その補修、外国に連れて行かれるわけですね。主だった人たちが連れて行かれるというそういう苦しみを味わい、やがてこのイスラエルも滅んでしまったと、そういうところを通って一人で、やはり心ある人たちはどうして自分たちはそういう目に遭わなきゃいけなかったのかと考えたわけですね。そうするとやはりそれはもう預言者たちを通して言われた通り、あなた方が神様を捨てて他の神々を拝んだ、そのためにあなた方はこういう辛い目に苦しいことになったのだということに気がつきまして、やはりそうするとじゃあ最初のやっぱり信仰に自分たちも立ち戻る必要がある、それで始まったのがこのパリサイ派のグループなんです。ですから始まりは非常に純粋な動機だったわけですね。ところが、やはりその思いが強すぎたというんでしょうか、例えば安息日という律法があるんですが、そこに安息日にはいかなる仕事もしてはいけないと書いてある、じゃあいかなる仕事っていうのはどの仕事であるのかと当然聞かれたわけです。その時にこのパリサイ派律法学者と呼ばれる人たちは、どんなにその安息日にお腹が空いていても畑で穂を摘んではいけない、それは労働にあたるんだと教え、また、命に関わるような緊急の場合は除いて、普通の病気であれば、安息日には治療をしてはいけない、それも労働である、働くということなんだから、安息日の規定を守るためには治療してはいけない、そのように教えておりました。でそういうパリサイ人の人たちを目の前にしてイエス様が何をなさったかというのが前回のことでありました。右手の苗えた人を連れてきて、このパリサイ人たちの目の前でこの右手を癒したわけです。それは安息日でありました。そうします、当然ここで大変なことになってしまうわけですね。6章11節にあるように、彼らは怒りに満ちイエスをどうするか話し合いを始めたとあります。話し合いを始めたとこうお茶を飲んで話し合ったっていうんではないですね。ここからイエス様をどのようにして殺そうかという具体的な殺害計画がスタートしていくということなんです。ということはもうイエス様の命が危なくなっていくという緊張が高まっていくんです。そういう雰囲気の中で今日の箇所になってまいります。十二使徒選んだということと、そこからその福音を語っていくということが今日のことにあるんですが、それどういうことかを見てまいります。でこの十二使徒を選んでいくという中で、この十二人の名前があるんですが、その最後に、イスカリオテのユダを選んで、このユダは裏切る者となったとあるんです。で問題なのは、あるいは不思議に思うのは、どうしてイエス様はご自分を、裏切っていくユダを選んだんだろうか。イエス様はまさかユダが裏切るということをこの時予想もできなかったということなのか、そういういろんな疑問があるわけですが、もちろんイエス様はこのユダが、ご自分を裏切っていくということをご存知であるんですね。知っておられながらわざわざ選ぶということです。じゃあどうしてわざわざ選ぶのか、いろんな意見があるんですが、なんかはっきり納得っていうようなことはなかなか聞くことはできません。むしろこれは別の視点から考えた方が良いではないかと思うんです。 どうしてこのタイミングでイエス様は十二使徒を選び、あるいはユダを選んだのか。先ほど申したようにパリサイ人たちはこのイエス様をどのようにして殺そうかと具体的に計画をし始めたタイミングでした。その直後にこのユダを選んでおります。で、もう説明するまでもなく、このユダやがてですけども、パリサイ人たちの仲間である律法学者祭司長たちにお金と引き換えにイエス様の居場所を教えます。そして、その逮捕しに、大勢の人たちが出かけていった時に、暗闇でしたから分かりにくいわけですけれども、ユダがイエス様に口づけして、この男がイエスであると皆に教えて、イエス様は逮捕され、そしてイエス様は十字架におつきになる。まあ、ユダがやっぱり決定的なこの、働きをするんですね。そのユダをこのタイミングで選んでいる。イエス様が十字架のお付きになる道、それをより確かなものとするためにあえてこの時点でユダを選んでいるということはできると思います。で、じゃあ聖書に書かれているのはそれだけなのかというとですね、読み飛ばすてしまうような小さなことがでも書かれているんですね。何かと言いますと、13節ですね。そして夜が明けるととあるんです。イエス様は山に行って一晩中神様に祈りながら夜を明かされましたけれども、夜が明けると弟子たちを呼び寄せてとあるんです。そして、十二使徒を指名していった。なぜ夜が明けるとなんでしょうか。いや、夜はそんなことできないから、よ昼になってからこうしたんだという、ただそれだけの情報なのか、分かんないですね、ここだけでは。で、それでじゃあこの先何が書いてあるのかといって17節に進みますと、こう書いてある。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになった。これも、いや、イエスも山に登ったのだから当然ある時は下ったでしょうと、そういう情報が書いてあるだけなんだと、そう考えてもいいわけですけれども、どうしてわざわざ書くのかなと私は気になってしまうんですね。先ほどは夜が明ける時でした。そして今は山から山を下って平らなところに立った時、こういう変化があるんです。先ほどある意味では時間が変化した。で、今山から下るというのは場所が変化しているんですね。で、なんでこういうことを聖書はわざわざ書くんだろうかと、これだけではでもわからないわけですので、最後のところでもう一度このことに触れたいと思います。で、そこでこの山から下った時の話になります。そこには大勢の人たちがイエス様を待ち構えておりまして、イエス様の言葉を聞きたいという人たち、あるいは病気を治してもらいたい、悪霊を追い出してもらいたいという人たちがたくさん押し寄せて、触ろうとしたとあります。で、そういう時にイエス様は20節で、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められたということで、このあと有名なフレーズ、誰でもが知っている有名なフレーズですね。貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからですと語り始めます。で、ここで皆さんも疑問になると思いますね。貧しい人たちとは一体誰のことなんだろうか。他にもいろいろと疑問はあるんですが、まずはこの貧しい人たちとは一体誰のことか。で、マタイの福音書を開きますと同じようなフレーズが平行箇所といいますけれども、同じような場面が出てくるんですね。で、そこには心の貧しいものはというふうにあるんです。あるいは霊において貧しいものはとも訳せるんですけれども、 心の貧しいものはと、まあ、言われますとですね、日本人は特にちょっと戸惑ってしまうわけですね。で、心が貧しいという日本語は、まあ、心が狭いとか自分勝手であるとか、まあ、様式に欠けるとか、まあ、とにかく良い意味じゃないですね。悪い意味で、心が貧しい人と使いますので、そういう理解で読もうとすると混乱して分かんなくなるわけです。そんな、心の狭い人が幸いになったっていうのはおかしいんですね。まあ、そこ で貧しい人、あるいは心の貧しい人って、ね、どういうことか、聖書はどういう意味で使っているかということで、まあ、もう一回説明し直さなきゃいけないわけです。まあ、こういうふうに言い換えた方がいいと思いますね。当たり前のことを言いますけれども、私たちはどんなに今健康でですね、今ここに空気が、もっと言えば酸素ですね、酸素がなくなったらどんなに健康な人でも、まあ、おそらく数分で死んでしまうんでしょうね。それだけこの酸素空気というのは人間にとって絶対に必要なくてはならないものであります。生きていくためにですね。それと同じように、人間は、まあ、確かに酸素も必要だけども、心あるいは霊という領域においてこれがなければ死んでしまうというものがある。この貧しい人たちというのはその心とか霊というところにおいて絶対に必要な、まあ、酸素と同じように絶対に必要なものがない、それで苦しんでいる人たちなんだ、まあ、ないということですから、まあ、死んだも同然ということですね。そういう状態に置かれている人なんだと、まあ、そう言い換えてもいいと思います。じゃあその心とか霊において、必要不可欠、生きていくために絶対必要なものとは何だろうかということになるわけです。で、世の中の人たちは、まあ、かつて、まあ、私もそうだったかもしれませんけれども、それはお金なんだと考えるわけです。あるいは、世の称賛とか誉れですね、地位や名誉や、まあ、そういうとにかく高い地位について上の方を目指していくこと、それが私たちを幸せにするんだ、私たちに最も必要なものなんだと、まあ、考え方があるわけです。で、多くの人はそういうものを求めて頑張るわけですが、じゃあ本当にじゃあそういうものを手に入れて、その人幸せになったんだろうか。まあ、一瞬は幸せになるかもしれない。わあ、私は願っていたこのものを手に入れた、幸せだと一瞬思うかもしれませんが、やがてまた心が植え替わっていく。これだけでは何か満たされない。なんかそういうふうにだんだん気がついていくわけですね。そうすると、まあ、もっともっとというふうに頑張るんですが、そのもっともっと集めたり、もうもっともっと上の方行っても、でもどこかで満たされない、何かがないんですよ。そういうものがこう心の中にぽっかりこう、穴が開いたような感じで、それを思えば苦しくてたまらないという人がいるんです。いや、人がいるんですって、他人事じゃなくって、ここにお座りの皆さんはどこかでそういうことに気がついたんじゃないかと思うんですね。だからある時教会の門をくぐってイエス様を信じるようになったということなんです。で、そのように貧しいものであると自分を自覚した人たちに対して、イエス様は天の御国はその人たちのものですと語ります。で、この言葉は2つ語っています。2つのことを語っている。1つ目、先ほど本当に自分はこれがなければ死んでしまう、まあ、酸素もそうだけども、心において霊において必要、絶対に必要なものはこれだ、それ何か あなたは死んで今死んだような状態だけれども、あなたを生き返らせる本当の命はどこにあるのかというと、天の御国にあるんだと言っていますね。それが一つ目。そして二つ目でありますが、イエス様は、まあ、ちょっと変な言い方しますけれども、こうは言いませんでした。天の御国はその人たちのものにやがてなるでしょうとか、なるかもしれないというような言い方はしません。ズバリその人たちのものですと言い切るんです。つまりすでに今貧しい人たちはこの神の国をが与えられているんです。神の国を手にしているんですと言っています。目には見えません。目には見えないけれども神の国はすでにあるんだとも言っているんです。しかし私たちはどうでしょうかね。イエス様を信じた、私は貧しいものだと自覚してイエス様を信じて、神の国はあなた方のものですと言われますけれども、まあでも見えないし、何かこう触れるものでもないので、実感がなかなか分からないですね。しかしとにかく見えないかもしれないし実感が分からなくても、あなた方はすでに天の御国に迎えられているのだと、だからあなた方は幸いなのですと言われるわけです。でここあたりはまだ納得というかですね、どこかで聞いたような話をしているんですけども、だんだんもっとこの難しい話になってまいります。21、22節ですね。これ切実な問題を直面いたします。今飢えている人たちは幸いですとか言うんですね。これは一体どういうことか。今すぐ、飢えている人たちは幸いです、あなた方は満ち足りるようになるからですということですから、まあ、お腹空いている人はご飯食べられますよ、あるいは、泣いている人たちは、幸いです、あなた方は笑うようになるから、今すぐ笑うようになるからというふうに言っているのか。でも現実はどうか。お腹空いているっていうか、この世界でこの飢えている人たちはたくさんいるわけですね。でそういう人たちが、じゃああなた方も今すぐパン食べられますよと言ってこの聖書の御言葉を語って、じゃあ大丈夫、じゃあこれから大丈夫だから私、もういいなくなるからあなた方そのパン食べてねと言って、じゃあどっからパンが出てくるか、出てこないわけです。これどういうことか。まあよく見ますとこれは今すぐとは言っていないんですね、これ先の話だと言っているんです。飢えている人たちはやがて満ち足りるようになります。泣いている人たちはやがて笑うようになりますよと未来の話として語っています。まあですから、今すぐではないということで、確かに現実としては確かに今すぐそういうことは起きませんから、それは説明ができるんですけども、それじゃ遅すぎるわけですね。遅すぎますよ。毎日たくさんの人たちが飢えて死んでいる。いや実際にそういう地域に派遣された、これはカトリックの宣教師の話だったと思うんですけども、毎日飢えて死んでいくような地域に派遣されたある宣教師は本当にこう叫んだそうなんですね。どうして神様はこの石をパンに変えることができるという、そういう力を持っているのに、なぜ神様はこの石をパンに変えて飢えている人たちに与えないんだろうか、神様は一体何をしているんだろうかと、まあ、ついに、まあ、叫んだというそういう話を聞いたことがあります。 実際にこのもう食べるものがなくて死んでしまうというような状態の人たちに対して、今植えている人たちは幸いですというような御言葉をなんかニコニコしながら言えるわけないんですよね。何の力にもならないように言えるわけです。イエス様は一体この疑問に対してどのように答えてくださるんでしょうか。そこで22、23節に何か答えがあるのかと思って読んでいきますね。そこを読みます。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を悪しにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。今植えている人たちは幸いです、あなた方は満ち足りるようになるからです、という、じゃあパンがすぐ与えられるのか、どうやって与えられるのかというその疑問に対して何か答えているでしょうか。迫害されている者は喜べとあるんですが、まあ、それはそれで大変なこのことですけれども、今死にかけている人たちが目の前にいるというのに、神様がそのような人たちに具体的に何かこうしますというようなことは一言も書いていないんです。一体イエス様は何のどのような思いでこういうことを語ったんだろうか、よく考えると本当に混乱してしまうんですけども、でももう一度22、23節よく見ますと、最初のところですね、人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除しというありますね。この人の子のゆえに、つまりイエス様のことですけれども、イエス様を信じるがゆえにあなた方が憎まれるとき、あるいは、のけものにされる、あるいは罵られる、足ざまにけなされる、まあ、そのようなことですけれども、これはもうイエス様がそのまま受けた苦しみなわけです。先ほども言ったようにパリサイ人はまさにこのイエス様を殺そうとしておりますから、憎んでいるんです。排除しようとしています、罵っています、足様にけなしているんですね。人々があなた方をと、まるでイエス様は第三者のことを言っているように言っているんですが、これはイエス様ご自身が真っ先になさ、されたことであります。イエス様は排除され、罵られ、足ざまにけなされて、結局十字架に追いやられてまいります。神様は確かに何もしていないわけではないですね。むしろ率先してこの私たちの苦しみを背負って、まあ、十字架に向かわれたということが22、23節にはあるんです。しかしなぜそれが、イエス様の苦しみが貧しい者の幸いとなるのか、あるいは飢えている者とか泣く者の幸いとなるのか、これだけではまだ分からないです。そこで先ほど脇に置いていた疑問に戻ってまいります。イエス様はこのところをどのようなまあ、どのように語っておられるか、あるいはこのルカという人がこの箇所についてどのようにな言葉で、整理しているか、先ほど触れたことですけれども、イエス様は夜通し祈られて、夜が明けると弟子たちを呼び寄せて、まあ、その中にユダを選んでいきます。そしてまたイエス様は今度は場所を変えまして、山を下って、平らなところにお立ちになって、イエス様は今この福音を語っております。そしてそこで、すでに天の御国にはあなた方のものとなっていると語ります。けれども 満ち足りる、飢えているものはじゃあいつ満ち足りるのかと言ったら今ではない、将来なんだというのを言いました。今泣いている人たちがいるならば、そのような人たちが笑うようになるのは今ではない、将来のことなんだと言いました。というとことは、まあ、もっとこう整理して言いますと、ここには、夜から昼へという時間の移り変わりなんですね。それから山から平地に移るという場所の移り変わりがあり、そして今、うん、神の国はあなた方のものですという、もう現在すでに備ってますよという話と、やがて満ち足りるようになる、やがて笑うようになるのですという、今のところと今の時間と将来の時間、こういう対照的な2つの、まあですね、こう場所とか、うん、昼間と夜とか、現在とか未来とか、全部2つの対照的な言葉でこう書いてあるということに気がつくんです。いや、気がつきました、すごいということじゃないですね。これはじゃあ一体何を言いたいかなんです。そこがわからないと何の意味もないですね。パリサイ人はイエス様を憎み迫害してこの世から追い出そうとしております。そしてこのユダの裏切りが決定的な一段になりまして、十字架に追いやられています。まあ、この箇所の先ほど あのキーワードで分類すれば、まあ、夜なわけですね。夜という、まあ、神様が十字架にお付きになるというのは闇なわけですから、闇の時間、夜になるわけです。そしてまたイエス様がいつもこう何か特別なことがあると山に登るんですね。で、山に行くということはやはり聖書においてはこの苦しみ、あるいはイエス様の十字架につながっているような気がいたします。山に登った時イエス様の身体が白く輝いたという場面が他のところに出てまいりますけれども、それは、その時イエス様はエルサレムで遂げようとされる最後について、モーセとエリアが話していたという場面が出てくるんですね。やはり山というところはイエス様にとって苦しみにつながる場所なんです。だから神様に祈って世を明かされるんですね。じゃあイエス様はいつも山にいるのか、そしてイエス様はいつも夜を過ごすのかというと、そうじゃないんです。今は夜であってもやがて朝が来るわけです。で、皆さんどうでしょうね。これもこの例え時々私使いますけれども、明日の朝太陽が東から昇るかどうか心配している人はいるでしょうか。本当に昇るのか、明日、なんか朝が来るんだろうか、もう心配で夜も眠れないという人はいないですね。聞いたことがない。今は今ですから、今日も夜が来るはずですから、夜は外真っ暗になってもう太陽どこにもない。でもやがて何時間かしたら、朝が来て必ず太陽が昇ると誰もが疑わないですね。未来の話ですよ。未来の話なのに誰も疑わないですね。そしてまた、まあ、皆さんも山に登ったことがあると思います。まあ、低い山なら町とかがまだ見えますけれども、もっと奥の高い山に登りました、平地なんて見えないですね。全部山しか見えないというところが、でそういう山の奥深い山の上に登った時にですね、ああ平地が見えない、もう平地はなくなったのだと言う人誰もいないですね。そんなこと言ってたら笑われるわけですね。目に見えないけれども山を降りたら平地に戻れるとは誰もが思うわけです。だから安心して山に行くわけですね。なんかバカバカしいこと言ってるように聞こえるかもしれませんけれども、私たちは平気で見えなくても平地はあるんだ、 今まだ真っ暗だけども朝が来るんだってことを平気で信じているんです。それと同じことを実はイエス様おっしゃっているんですね。あなた方今悲しみの中にいるかもしれない。今あなた方は飢えているかもしれない。あなた方は今貧しさの中で苦しんでいるかもしれない。でもあなた方はすでに天の御国に入れられているんですよ。もうそれは完全にそうなっているんですよ。でそうなっているということは何を約束するかというと、今夜だったとしても朝が来るよ。今山の上にいて平地が見えなくても下っていけば平地にたどり着けるように必ずあなた方はその悲しみの涙は拭い去られるし、飢えているものは満ち足りるようになるのだ。そうなるのですよと言っているんです。でもそうなるのですよと言っているんですね。もう何年も何十年も私たちは苦しんできたわけです。明日はいい日になるかもしれないと思ってももっと悪くなるというようなことを経験しましたから、やがてあなた方は満ち足りますよ、やがてあなた方は笑えるようになりますよって言われてもですね、信じられないんです。もう裏切られてきた。何度も見ていないもの、どうして信じられるんだろうか。これが多分私たちの最も大き最後の大きなこの壁ではないかと思うんですね。イエス様を信じなさい、そしたらあなたは救われますよって言われますけれども、でも見えないんですね。見えない、あるいはこう実感が湧かない、手に触れられないものをどうやって信じられるんだろうかというふうに最後になるわけです。その時神様は何をなさってくださったのかに目を留めたいと思います。わざわざイエス様はご自分を裏切るということを知っていながらユダを選びました。わざわざパリサイ人が腹を立ててもう許しておけないとこう怒りに満ちるようなことをイエス様はわざわざこのパリサイ人たちの目の前でなされました。その結果この方は世から追い出されて憎まれて十字架にお付きになりました。そしてそこで死なれました。私たちの罪のためにイエス様は十字架で死んでくださったのですということなんですが、でも話がそこで終わったならば何の希望もないんですね。正しいまあ、世の中にも今そういう方いらっしゃるわけですね、誰かを助けるために自分の命を捨てて、他の人を助けるという人がいますので、ああ本当になんかそういう人がいたんだね、勇敢な人がいたんだねというぐらいの話で終わってしまう。何年か経ったらそういう話も忘れ去られていくでしょう。しかしイエス様は何とおっしゃってくださったか、23節、その日には踊り上がって喜びなさい、見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですからとおっしゃる。なぜ喜びなさいと言われるのか、なぜ天においてはあなた方の報いは大きいのですと言われるのか。言葉だけですよと、これだけだったら何にもイエス様がねただ口先で言っただけでしたということならば何の慰めにも励ましにもならない。でも先ほど、子供メッセージ三浦姉妹の語ってくださったようにイエス様は3日目に墓の中からよみがえってくださったわけです。夜が明けるとということはそういうことですね。山から降りて平地に立ったということはそういうことですね。 夜はイエス様の苦しみと死であります。山もそうでありますけれども、夜が明けるんです。イエス様は山から降りられて平地に立ってくださった。死んで終わりではないのだ。この方は死からよみがえってくださるんだ。イエス様ご自身が自分が死ぬことを知っておられます。で、その先自分がよみがえることができるのかどうか、それは全て父なる神様に委ねられる。それを信じてイエス様は命を捨てられました。で、その信仰に従ってイエス様はよみがえってまいります。ということは、ただ口であなた方は幸いです、あなた方の報いは大きいのですと言っているのではない。この方はご自分の体を持ってこれが事実であることを私たちに示してくださった。貧しい人たちは幸いですと言われていますが、これはイエス様にとって人事ではない。むしろこの方は最もこの世で富んだ方であります。最も満ち足りた方であります。泣くような方ではないんです。けれどもこの方は貧しくなっていくんです。すべてのものを捨てていかれます。最後に命もお捨てになりました。これ以上貧しいことは何かありますか。十字架において貧しくなられる。その方がその日には踊り上がって喜びなさいと言われたんです。この先必ず夜は明ける。この先必ずあなた方は険しい山を降りて平らな本当に安心したところに立つことができるのだと、この方は教えてくださいました。目に見えるものだけが世界のすべてである、今触れられているものだけがすべてであると思うならば、このことはわからないでしょう。しかしこの世界にまだ見えていないけれども本当に存在しているものがある。天の御国があるんだ。まだあなた方は見ていないけれども笑う日が来るのだ、満ち足りる日が来るのだと、もう一つの視点をイエス様は教えてくださいます。最後に一つだけ触れていきます。24節で、しかし富んでいるあなた方は哀れですとあります。25節で、今満腹しているあなた方は哀れです。今笑っているあなた方は哀れですとあります。誤解しないでいただきたいんですが、お金持ちは救われないと言ってんじゃないんですね。今腹いっぱい食べたからもうあなたが救われないとか言ってんじゃないですね。今 あなた笑ったでしょ、笑っている人は救われませんよと言っているのではないですね。そういうことは全然言っております。むしろ別のことであります。たとえお金に不自由がない、富んでいても、たとえ食事に困ることがないと言っても、あるいはたとえ今顔では笑っていても、本当のところであなたは満たされているんですか。たとえあなたが不自由のない生活を今していたとしても、心が満たされていないというのならば、あなたも実は貧しい人なんだ。本当に必要なものを持っていない貧しい人なんだ。もしそういうことに気がついているならば、間違いなくあなたも天の御国に招かれているのだ。そういうことを語っているだけなんです。貧しい者とは誰のことか。イエス様ご自身が貧しいものとはこのようなものであると十字架でお示しになりました。それ以上 貧しい者はいるんでしょうか。それでも幸いですと言われるんです。ならば私たちは誰でもこの十字架に招かれて、あなたは幸いですとイエス様から声をかけていただくことの資格を持っている。それほどの恵みを十字架で示してくださった主に感謝しつつ、また歩んでまいります。お祈りをいたします。天地なる神様、私たちは貧しくなることを恐れ、また飢えることを恐れ、泣くことを恐れます。人から憎まれることを恐れ、罵られることを恐れ、いやむしろ褒められること、皆から称賛されることを求め、富むことが快適であると思い、今目に見えるものが全ての幸いである、幸いは目に見えるどこかにあると探しますが、あなたは全く違う世界を私たちに教えてくださいます。ただ語るのではなく、あなたご自身が具体的に目に見えるようにして、あなたの体の姿を持って十字架にお付きになる、その傷ついた体を持って私たちにお示しになりました。目には見えませんが、でもあなたがそれこまでしてここに本当の幸いがあるのだと示してくださるのなら、私たちは目に見えない、しかし本当に存在すると言われる神の国を信じたいと願います。でもその前に立って悩む人たち、悲しむ人たちがいるならば、あなたが語ってくださり、教えてくださって、この神の国に招かれている幸いを信じることができるように、この世において今たくさんの人たちが苦しんでいます。生きる力を失っている人たちがたくさんいると聞きますが、どうかあなたが励まし語りかけてくださいますように。この1週間もあなたご自身がお一人お一人に寄り添ってください。あなたの命の御言葉を持って進むべきところ、決断すべきことを確かに選び取っていくことができますよ。委ねて感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。